新平家物語連続講義第37回保元の巻松風だより、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は文学と朝鳥が酒を酌み交わしながら人の世のありさまを語り合う場面をお送りしました。出家し仁和寺にた新院崇徳上皇崇徳院のもとに使いの者が来て、崇徳を讃岐へ流刑にすることが告げられました。崇徳院は武者たちに導かれて牛車に乗せられて淀の津へと連れられていきました。うっすらと夜が白みかけてゆく中で、この様子を道端や山門の横で見ていた人々は皆涙を流しました。そしてその中に、あの阿部の朝鳥もいました。朝鳥は過ぎていくその車を後から追っていきます。やがて牛車は淀の津へとたどり着きます。崇徳と三人の女房たちが船に乗せられます。一尺四方の明かり窓が左右に開いているだけの箱舟です。船底には荒むしろが敷かれ、潮臭く薄暗い船。そんな流人船が岸を離れようとしたとき、船内に妙な小男が乗り込んでいるのが発見されました。そう、朝鳥です。崇徳院のことを思うあまり、流人船に乗り込んでしまった朝鳥でしたが、船べりからあっけなく水の中へと投げ出されてしまいました。長い船旅の後、船は讃岐にたどり着きます。松山村、白峰のもと、長明寺を仮の廃所に当てられ、3年の後、平治元年、廃所は堤ヶ丘へ移されました。讃岐の国司の長から遠くないそこは、監視も厳しく、作りも牢のような板やぶきの建物でした。それでは本文を見ていきます。この頃から、院にはめっきりご健康も衰えられ、トゲトゲしい見景色が常に伺われた。陰湿な山陰の伏屋にばかりこもられて、日の目にも当たらないため、皮膚は老より青白く、おんまな子はくぼませたもうて、望郷の鬼そのもののご総合とはなった。菓子好きの女房が黄昏時、魚油の日皿をかけたわびしい食材を京机のおそばへそっと参らす時なども、ふとすきもる潮風に、院のお姿を仰いで、ぞくと危機に襲われることすらあった。つぼねよ、今は秋か冬か。そうしたとき、院の御間な子は猛念に満ちておられた。うつつもないお顔なのだ。都の秋を恋い、宮廷生活の冬を思い、そして、ここでこのまま死ぬるみかと、王脳の炎にくるまれておわすらしい。
帰りたい。今一度、生き身のうちに。
ひいては、連れなき都の人々を思い出され、世のるお心とならずにいられなかった。助の坪根はこの間、あらゆる手鶴を頼んで、院の御赦免を仁和寺の発信王や関白家へすがってみた。けれど、都の空からは、たれのただ一片の頼りもあったためしはない。坪根はどうにかして、院のお心を和らげたいと思った。和歌の道をお勧めしても、自然や人生の楽しみを読み出られるわけもない。やはり仏道こそ、真意のお苦しみを解脱する、唯一のお救いであろうと考えた。
そうだ、酔いさめてくれた。忘れよ、忘れよ。
新院も時には猛鬼の手から離されたように卒然と悟りに近いお言葉を吐かれる場合もある。そして我と我が心の姿に
浅ましい
と残機の御涙を注いで、ひねもす頭胸三昧に潮の音や松風とともに静かに暮れる日もあるにはあった。そうしたご発信から、五部大状況を日課に写経され始めた。一筆一筆、大部な経典を念ずしながら、根気よく写字してゆくのである。と、いつか心が統一され、猛念も怨恨も執着も、精進の語気に近づけなくなる。ここしばらく廃所生活は、それ一つに注がれた。頬のお色も良くなり、お心も次第に和ませられ、時には琴を掲げて写経に 夜を忘れて終わすこともままあった。ご日課は数年にわたった。その間に自己の凡心を懺悔し、自己の妄から世に災いした罪を詫びて、せめて御性の菩提を祈ろうとなさる人間最後のいじらしい落ち着きにも向かっておられるように見えた。さて、世の中への恨みを抱きながらも、それを慰めるように写経の日々を過ごすストク院です。そんなストクがある秋の夜、月の冴えている夜更けに笛の音を耳にします。そしてそれはだんだんと近づいてくるようです。やがて横笛を持って徘徊していた遍路の若者が警備の武士に導かれてやってきました。その者は自ら僧としての法名を蓮陽と名乗りました。そして僧となる前の俗名は阿部の麻取であるとも述べました。それでは再び本文を見ていきます。
何、麻取とや。おう、麻取であったか。
職を後ろに新院の見かけは、そこの濡れ縁の端までご自身滑り出られて、ひたっとお座りになった。縁の前も横の方までぐるりと池である。木戸までの間に土橋が一つかかっていた。番の者から橋を越えてはならぬと言い渡されていたので、麻取は池向こうの草むらに平伏した。池の水には月が落ちていた。彼方の人影、こなたの影、いつまでももだし合った霧である。雨のように泣きすだえているのは虫ばかりではない。死因は思い出された。ご運命の核なる前に、都の柳の水の御所で麻取に訳された一言である。
月の良い晩に一度お前の横笛を聞いてみたいね。
麻取はその約束をいつかいつかと誓っていたに違いない。海を越え危険を冒しこれまで来るには、どれほど深苦に耐えてきたことだろう。死因は如意山中のことも思い出されて、御涙が止まらなかった。そしてお口には出されないが、
かわゆい男よ、なぜ身が定位にあった時にこういう心根のものをもっと目に入れて王者の慈しみをかけてはやらなかったろうか、
と過去のご自身を悔やまれた。はるばる万難を犯してきて、今積年の思いを遂げた麻取であったが、月の日差しと水明かりに御人影のほのかな気配を池越しに仰ぐと、
まずはご無事を、相撲の寸心もいささかは届いたことか、
と涙ばかり先に立って、胸の思いなどは口にも出なかった。彼は言葉を持って言う代わりに、そこで横笛を吹いた。笛は心から心へ言葉以上なものを語りかける。細やかな感情は持たないような番の田舎武者たちすら、なぜということもなく皆涙を垂れた。奥のうちのほの暗がりに寄り合うていた助の壺や女房たちは言うも愚かである。なおさら院のご感動は言うまでもない。やがて月傾いて、人も日陰も笛の音ももうそこになくなった。閉じられた雨戸に松風がガタガタ鳴るだけだった。おいとまを告げて振り返り振り返り、そこを出た麻取の影もいずこともなく立ち去っていた。
廃所8年の間、
新院を主体して都からここを訪れ、そしてお目にかかって帰った者は彼一人であったという。さて、この後ストク院の取り組んでいた五部の大乗経の写経は完成しました。それをストクは在郷の償いのために、今は亡き父鳥羽法皇に備えたいと願い、請願書とともに都に送りますが、朝廷はそれを許しませんでした。写経数巻はそっくりそのまま送り返されてきました。あまりの無慈悲、無誤さ、冷たさの衝撃によって、ストク院は声を荒げて怒り、日本国の大悪魔となりもしてみせんず、この国に乱をなさんと叫びます。その日以来、髪も爪も切らず天狗のような姿となりつつ都を呪い続けたストクは、御流から8年目、ついに亡くなってしまいました。その後、世の乱れや天変地異などの旅ごとに、人々は讃岐の院の呪いであると噂するようになった。 とされます。この後、新平家物語はストクの墓のあった白峰の一角を訪れた西行のエピソードを引用しますが、白峰を訪れた西行と亡霊となったストクの会話を描いた作品が上田明成による雨月物語に収録の白峰です。興味を持たれた方はぜひそちらもチェックしてみてください。本日の授業はここまでになります。